る情報局。
お元気ですか？ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。さあ今日は第4週ということで、エミちゃんにね、来ていただいております平谷恵美子さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
エミちゃん今日はありがとうございます。
いえいえ、
あの皆さんね、エミちゃんからの柿をねいただいたんですよ。
今旬ですからね。
はいはい、なるほど言うて、これ美味しそうですね。えみちゃんこれ牡蠣好きですか？
もう大好き。この時期でないと出てこないもんね、牡蠣って。
はあ、もうね今のあの言葉にこう裏打ちされると元気な声で大好き言うてくれましたけど、
そう大好き、
ほんまに好きやねんな言うて、いうふうに思いますけれどもね。
皮ごと食べたい。
あ、皮ごとは食べられへんのでしょ？
いや食べれるですよ。
あ、ほんまかいな。へえ、
あのちょっとふーっと吹いてね、ほんほんほん、リンゴみたいにパリッとか
あの牡蠣もいろいろ種類があるみたいですけど。
そうですね、結構あるみたいですよ。
うんうん、
種類にしてみたらね、輸入の牡蠣とかね、はい、なんかいろいろあるんですけれど、うん、甘牡蠣の品種ね、渋牡蠣じゃなくて、はいはい、うん、次郎柿や冬柿など現在は15種類あるんだそうですって。
はい、はい、なるほどね。
うん、
でこのえみちゃんは牡蠣が好きやいうということなんですけども、は
い、大好き。
あのこれちょっとこう四角いようなあの形になってますね。
そうやね、はい、これ種なしの牡蠣なんですけど、一番に出るのがそういう四角系なんですよね。で上にあの十字納豆でしょ、ペケポンね、
はいはい、
そのペケポンの通りに線の入ってるところに、うん、包丁を入れて切ると種が切らんでも済むんです。
はい、まあね、皆さんのちょっとこう辺りを見渡していただきましたら、
うん、
お家なんかでもね、
そうね、
はい、柿が植えてたりされてて、
はい、
結構今鈴なりになって、
豊作なんや、なりですよね。
そうですね、言うていうような感じがしますんでね。
回ろうかな、私柿のなってるお家に
いっぺんまたそんなんでね、
はい、
覗いてみていただいたらどうかなと思いますね。なんかもう田舎風情いたらこう幹とようマッチしますね。
はい、
うん、でもまあこれを見るとね、うん、あ、ちょっとなんかこう冬が近づいてきたな言うていうような感じもしてまいりますね。
そうですね、それもありますね。
はいはいはい、
そして窓辺にはこう干し柿がつるする そういう時期ですよね。
なるほど、ね、なるほど、そうですね、
はい。
ちなみにえみちゃん干し柿はしたりするんですか？
うん、しますよ。これから大きなのが出てくるじゃないですか。
なるほど、
セットでね。
なるほど、なるほど、
一緒について。
へー、
はい、これから私の仕事です。
はあ、ほなまた干し柿も楽しみにしておきます、はい、さあ、はい、サルトル情報局15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組はさまざまな角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。毎週火曜日金曜日朝の10時から15分番組でお届けしておりますサルトルのミキテクテクマップなんですけれども、11月前半の分をこの間取材に行きました。
はい、
取材に行った先はと言いますと旭ヶ丘なんですけれども、
はい、旭ヶ丘、
はい
はい、
旭ヶ丘の住宅団地の一角に史跡が残っております。
はい、あ、聞いたことあります。
はい、
はい、
三木城がね、攻められた三木合戦ですけれども、うん、
はい、
この三木合戦というのは、
はい、
兵糧をねストップさせられるという
有名ですよね。
そうですね、はい、三木の星殺しというね、はい、まあ、そういう策を取られるわけなんですけれども、この三木城をですね取り囲む形で付け城あるいは土塁というのでね、
はい、
囲われて、そしてこう兵糧をストップさせるというような、はい、そんな攻めに遭うわけなんですけどもね、
はい、
えらい遠いところやけども、そういうね、
うん、
はい、あの付け城と土塁があるんやな、はい、いうというのを感じました。
まあね、
僕らね、はい、この兵糧攻めに遭ういうというのは、
はい、
三木城の、まあ、本近くをね、
うんうん、
ストップさせられてるんやというふうに思ってたんですけど、
私もそう思いました。
はい、
はい、
そうじゃないんやね、
まあ、かなりの範囲で止められてた。
そう、かなりほんまにそうごっついスケールで、はい、 あの漬け汁とそれから土塁を置かれて、はい、漬け汁と漬け汁の間を土塁でつなぐんですよね。
はいはい、
でまあ一子一人入れへんように、うんうん、兵糧が入ってこうへんように言うというふうにするんですけども、その一つが浅井ヶ丘に残っているということになるんですよ。
はいはいはい。いや残ってましたね。
そうですね、
はい
はい。でそこでね、まあいろいろとお話を聞くわけなんですけども、うん、まあちょっと土塁っていうのを見ても、
うん、
畑のね、
はい、
畝ありますやん。
耕した時に作る畝、ね、
耕した時に作る畝、
はいはい、
それをちょっともうちょっと大きくしたような感じかな言うていう感じなんですよ。
あ、なるほどね。
いやもっと大きいですよ、もっと大きいんですけども、
うんうん、本当
はね、はい、うん、そやけどまあこれぐらいやったら人は簡単に、抜け出てしまうんじゃないかなというふうに思ったので、
うんうん、
いやなんかちょっとちゃうんちゃうかなというふうに仮説を立てまして、
そこでサルトの情報を考えました。
実はここはここのその土塁には板塀が張られていたのではないかというふうに思ったわけですよ、
うん、まあ、今でいうバレケードです
ね。あ、そうそうそうそう、ほたらやね、そら一っ子一人取られへんがな言うていうふうに ね思ったわけなんですけども、これでね、あの獅子編纂室の、はい、まあ、今回伺いました広井さんにもその話をぶつけてみましたところ、
はい、
うん、土塁には残念ながらそういった痕跡というのは残ってないと、
うん
うん、だけどこれはもう時代とともに風化していっているので、うんうんうん、まあ、痕跡が残っていないだけで、ひょっとしたらそういうのがあるかもしれないと。現にその漬け城にはそういうのが残ってるんですって、痕跡があるんですって。
あ、そうなんや。いや、だったら同じ人が作ったんだからね、その時代に作ったんだから
可能性はあるいうことです
よね、
はい、でそうやってね、検証と、まあ、仮説と検証いうていうので、はい、発掘調査をしていったりいうていうことを、うん、するらしいので、ひょっとしたらその発掘の結果、サルトル説が、
はい、ピンポンになりかも、
成り立つやもしれへんというような、そんな話です。まあそれはね、後からのね、はい、話になりますけれども、まあ、この度は朝日ヶ丘というその住宅団地の一角で、
はい、
史跡が残っておるというところを伺っておりますので、ぜひとも皆さんまた聞いてみてください、はい、サルトルのミキテクテクマップ、火曜日金曜日の朝10時から15分番組でお届けしております。ぜひまたね聞いてみてくださいね。エミちゃんも聞いてくださいよ。
あ、私ちゃんと録音してますよ、火曜日はね。
ありがとうございます、はい、えみちゃん選挙ですね。
そうです、私も行くんです、
はいはい、
期日前投票。
あ、期日前投票でね、はい、当日に行くとかいうというのではなくて、期日前投票があるということでね、うん、
ここのとこちょっと土日は用事があって、
うんうん、あ、なるほどね、はい、やっぱりそういうのもありますんでね、
うん、
皆さんぜひともね、そういった期日前投票というのもね、ご利用いただいて行っていただけたらと思うんですけども、これ再放送を聞いていただいている方は、ちょうど日曜日ですから、
そうですね、
はい
はい、
皆さん今日は日曜日お聞きの皆さんはね、
はい、
ぜひともまだ行ってないねん言うて言う方についてはね、うん、投票所の方行って、
はい、
ぜひ投票の方していただきたいなというふうに思いますけども ね、
はい、
もうせやから結構投票率低いんですって。
あ、当日のあれはね、
うんうん、期日前投票も含めて。
あ、そうなんですか、うん、あら、
で、はい、やっぱこれはこう問題だなと、
うん、
いうふうに思うんですよ。
なんだろうね、そのしてもあかんやろ、もう一緒やと思うんでしょうか、それとも足が悪くていけないわっていう人が多いんでしょうかね。
いやいや、まあまあ、で、まあ、あの手この手を使ってね、
はい、
選挙に行きましょう、投票に行きましょう、うん、いうというようなことで呼びかけをされたり、
はい、
まあ、これまでもですよ、はい、ずっとされたりしてるんですけども、
はい、
この度面白いなあいうというふうに思いました取り組みが2つほどありまして、
はい、どんなことで
しょう、ご紹介させていただきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、ぜひともね、はい、この番組を一体どの年代の方が聞いてくれてるのかなと思いつつも、
うん、
お話をさせていただくと、その投票率が低いのはね、
はい、
若者なんですよ。
あら、
20代30代、
うん、なんで関心ないんですか、それとも忙しいんでしょうか。
いや、やっぱり、うん、その、まあ、最前お話があったように、はい、関心がないいうていう方ちゃいますかね。関心がないというよりも自分が一票入れたから言うて、
はいはい、
どないなるもんでもないいうていうようなことちゃうかなと思うんですよね。はい、いやいや、でそれに対して、
はい、
そんなことを言わんと、まあ、投票に行きましょうよという呼びかけがありますのが、
はい、
これは公示日の前に、
はい、
出されたんですけれども、
は
YouTube でね、
は
著名人14名の方が、
はいはい
はい、あの投票に行きましょう言うというので呼びかけておるという、うん、はい、ボイスプロジェクトと、
はい
はい、あなたの声を届けようというね、まあ、そういうようなことがあったりするんですけど、まあ、それでもその投票に行きましょう言うて言われても、うん、一体どなたに投票したらよろしいんでしょうかとか、
それもあるね、
あるいは比例区でどの党に入れたらいいんでしょうか言うていうので、まあ、正直分かれへんところを言うていうのが多いじゃないですか。
多いですね、
うん、でこれ、俺全然知らへんかってんけれども、あの火曜日の朝から、はい、まあ、おはよう朝日ですを見とったんですよ。
あ、はい、
なんかね、そこでこう紹介されていたのが、うん、面白いなというふうに思ったのが、16の質問で、
はい、
自分と政党をマッチングしてくれるアプリというのが開発されておりまして、
あら、
でそれの紹介をしておりました。そうで、まあ、投票に行けと言うけれども、うん、自分の考えは一体どの政党と合っているのかわからないとか、
はい、
あるいはもうポスター見て初めてね、
うん、
いやいやあ、この人この人かな、この人は一体誰とかね、
いや知らん顔が ね名前も知らん人が出てますよね。
そうで、この人は何を実現しようとしているのとか、うん、まあ、そんな場合だったら公約読んだらええねんというような話になるんですけども、うん、公約を読もうにもね長いしとか、
そう
で、そんな思いが巡って、あ、やっぱり投票なんてやめたというような、そういうような思考回路になるんかなというふうになってしまうと思うんですけども、
理解できる、
はい、はい、だからね、まずは自分の考えがどの政党と合っているのかを知ることから始めるというのが大事やろうというふうに、はい、うん、これを作った方は思ったんです。
あ、
これね、ジャパンチョイスというサイト、はい、アプリで16の質問に答えることでどの政党と自分の考えがマッチしているのかを教えてくれるんです。順番にその質問を答えていきよったら、最後に、うん、なんていうかな、円グラフみたいなのが出てきて、
はい
はい、あの9つの政党とね、うん、自分の考えがどの程度こうマッチしているかいうというのをあの表してくれるんですよ。これはねすごいなと思いましたね。
本当やね。
でこれかん、これ考えたら一体誰やねん言うていう話なんですけど、
うん、
これを作ったのは、うん、現役の大学生なんですって。
へ
ー、うん、だからやっぱりこういうようなね、
はい、
なんていうかな、 IT を、まあ、駆使して、
はい、
で、一人でも多くの皆さんに、自分の考え言うていうのを分かってもらい、そしてそれが一番合ってるのはどの人や、はい、どの政党やいうというのを考えてもらう一助にしてもらえたらというようなことで作ったみたいです。
あ、いいですね。もっと早く知りたかった私。
いや本当に本当に、うん、でね、これの元を作ったのは2019年に作っとってんですけど、
はい、
その選挙があるごとにこういった、うん、その都度でね、
はい
はい、マッチングアプリの最終的なこうシステムを構築していくみたいです。
あ、
すごいなあ言うていうふうに思います。また皆さん一遍見てみてください、
はい、
そして日曜日ね、
うん、
選挙がありますんで声を掛け合ってぜひとも投票の方に行ってください、
はい、
さあそろそろお時間でございます。サルトル情報局、今週もお聞きいただきありがとうございました。
また
来週、バイバイ。